この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
今はつむつむの3月イベントやってます。ただ3月イベントはフレンドがいると有利になるというか、時間を節約できるというミッションが多いんで、フレンドのいない私にはちょっと不利な感じですね。で、まあ退屈なステージというのが結構多いんで、クリア難しいかもしれませんね。プレイヤーを増やしたいという大人の事情というのはよくわかるんで、こういうことがあってもまあ仕方がないなとは思うんですけども、ちょっと辛いもんがあります。まあそんなやり込んでるっていうことじゃないんですけども、結構長いことやってるんで、そこそこプレイヤーレベル200ぐらいいってますんで、普通のミッションだったら大概クリアできるんですけどね。まあかといって常時ずっとやってるわけじゃなくて、普段はもうほんとハート10個ぐらいやるぐらいですね。朝に5個、会社から帰って5個、まあ、気が向いたらさらにあと5個分ぐらいっていう感じですね。で、ガチャもあんまり引いてないんで、コインは溜まりっぱなしで今500万ぐらいあります。まあそのうちツイキャスで実況しながら一気にプレミアムガチャ引いてみようかなと思ってますけどもね。前回紹介したパリニースですけども、土曜の山頂ゴールでドラマがありました。首位だったサンチェス選手が残り7キロぐらいのところで脱落して、アタックを仕掛けたサイモン・イエーツ選手がステージ優勝で逆転で総合のトップに立ちました。もうサンチェス選手は4分ぐらい遅れて上位10位からも脱落しましたね。山頂ゴールの厳しさですね。これを収録している最中に最終ステージ走ってるところなんで、まだ優勝が決まったわけではありません。平坦ステージなら、まあ、まず差がつかないんで、前日の結果がそのままゴールにつながるんですけども、今日は結構アップダウンがあるコースで、コースのプロファイルの説明では英語ではヒリーって書いてありましたね。ヒル、まあ丘みたいなのが連続するっていう印象だと思いますけども、まあ、こういうとこでは結構逃げが成功するんですね。なんでうまく逃げれば逆転の可能性は十分あります。首位と2位の差は10秒か20秒ぐらいしかなかったと思います。一発決まれば逆転は可能です。ただリーダージャージを要するチーム、まあサイモン・イエーツ選手のチームメイトがそれを許すとはなかなか思えないですけどね。まあ、逆に総合優勝に絡まない選手が逃げてももう無視されることはありますから、ステージ優勝をかけて一発逃げようと思って狙ってる選手もいっぱいいると思います。で、誰かが逃げたらそれに乗っかって何人かの比較的大きな集団、5人から10人ぐらいの集団ができて、その中での優勝争いと、それとまた別に集団の中での総合優勝争いと、2つのドラマが並行して繰り広げられる可能性があります。まあ、リアルタイムで見られたらこんな収録せずにそちらは見てるんですけども、そういう環境ないんで、まあとりあえずこれで収録しとこうかなっていう感じですね。で、今日11日は名古屋でウィーメンズマラソンっていうのがあったみたいですね。前も言いましたけども花桃マラソンもありました。で、知り合いが出走されてたんですけども、タイム経過見てたら30キロ過ぎたところあたりで足がつったらしいです。サブ4ならずでした。まあ、普段の練習のペースから考えたらサブ4とか余裕な感じなんですけども、4時間の壁は高いもんがありますね。自転車の頂上ゴールも厳しいけど、フルマラソンも厳しい。厳しいから面白い。 まあそれとは別にイベント的なもので親子リレーとかに参加されてる方もおられました。まあ、足がつるような厳しいレースも家族で走るレースも出てこそ楽しめるっていう感じです。私が直近で出る予定なのは来週18日神戸マリンパークハーフマラソンというのに出る予定です。なんかいまいち調子よくないんですね。腸腰筋とか大臀筋内転筋あたりがなんか動きが悪い、凝ってるようなそんな感じですね。1日2日休んでも回復しないようなそんな感じですね。で、例によってこう左右によって痛む場所が違ったりもしますし、久しぶりにグリッドフォームローラーにふくらはぎ乗してみたんですけども、もう荷重かけれないぐらい痛かったですね。これは凝ってるっていうか固まってるっていうか、そういう時の症状なんですけども、これはちょっとショックでしたね。朝起きてもアキレス腱が痛むっていうのがここ何ヶ月もなかったんで油断してたんですけども、実はそこにかなり疲れは溜まってたみたいです。まあ、そういうのもあって大臀筋とか内転筋も来てるのかもしれないですね。走る前後にちゃんとウォームアップとか帰ってきてからストレッチとかやってなかったんで、それがいかんかったんかなと思ってますね。寒いとウォームアップするのも寒いんで、もうとりあえず走り出してしまおうかとかってなるし、帰ってきてからもシャワー浴びた後もうとりあえず温かいもん食いたいなってなってしまって、ここ2ヶ月ぐらいは帰ってきてアキレス腱伸ばすぐらいしかしてなかったですね。それがまずかったですね。とにかく昨日からストレッチとフォームローラーを、まあ、最低でも10分か15分ぐらいやるようにしようとは思ってます。それと走らない日にもやるということですね。これが重要なのかもしれないです。走らない日って本当何にもしないですね、私はね。走らない日こそメンテナンスしないとダメなんだと思うんですけどもね。で、今度の神戸マリンパークマラソンなんですけども、書類見てたらちょっと気になったことがありました。5キロぐらいの周回コースを4周する設定なんですけども、私なんかだと2時間弱ぐらいなんで1周あたり30分ぐらいなると思うんです。30分弱ですね。で、スタート時間見てたらハーフが10時スタートで10キロと5キロというのがあって、そちらが10時半スタートなんですね。ということはちょうど私が最終ラップ入って後ぐらいに10キロと5キロの人がスタートになると思うんですね。で、当然10キロは5キロの人っていうのはペース早いですから、なんか交錯しそうで不安やなっていうのはありますね。コースもなんか歩道みたいなところが多いんで、そこでいっぱい人が後ろから来られると辛いもんがあるかなと思います。まあ、とりあえず来週には結果を報告したいと思います。
2016年一つのワンルームに突如として現れた大阪の一般人によるポッドキャスト、
大げな時間。
大げな時間と言ってますけども、通称はだげな時間です。2016年に始まって月金配信という一般人にとっては狂気と言っていいようなペースで配信されてました。で、しかもそのクオリティも高いですし、その年の iTunes のアワードですね、それにも選ばれてたと思います。で、今は不定期配信で本当に1月に1回とか2ヶ月に1回とかいう感じで配信されてます。なんで、まあ配信がされてなくても登録しておくことをお勧めします。柴山さんと岡谷さんの大阪弁トークの番組です。 で、岡谷さんは看護師さんで、まあ、その仕事の姿勢が素晴らしい、まあ、何しろ楽しんで帰ってほしいという看護師さんは珍しいと思いますね。で、しかもちゃんと笑いを取っていくというところが素晴らしい。話取れるんですけども、まあ、病は気からという言葉があるんですけども、本当に気の持ちようで全然変わってくるんですよね。薬の効き方も変わるんだと思います。だから製薬会社が新しい薬を作るときに、その効果があるかどうかを証明するためには必ず二重毛検法という検査方法を取ります。で、それは検査する本人も薬なのか、プラシーボってやつですね、なのかを知らずに検査するということです。プラシーボでも結構効果が出るんですね。それと比べないと薬本来の薬効があるかどうかを証明することにならないからそうしてるんですね。まあ実際自販機みたいな窓口でポンと渡される薬と、お母さんに笑わせてもらって話して渡される薬とではやっぱ効き方違ってくるんじゃないかなと思います。人とはそういうもんだと思うんですよね。ちなみにお母さんはスポーツウーマンでマラソンランナーでもあり、スコットに乗ってるロード乗りでもあり、また一方でチョコレート検定の上級ホルダーでもあります。で、さらにイラストレーターでもありまして、ラインスタンプも発売されてます。サイトにリンク貼っておきますんで、ぜひお買い上げください。で、番組のプロデューサーは柴山さんの方です。実際の配信とか編集とか技術的な方はほとんど柴山さんがされてます。このポッドキャストは映画についての話題が多いんですけども、それも柴山さんの好みというのか、情熱ですね。で、私なんかはあんまりこう映画を深く分析したりとかいうことなく、見る機会自体あんま多くないんですけどもね。なんでよくわからないこと多いんですけども、そうやって情熱を持って喋られるのを聞くのは好きなんで、映画の回も楽しんで聞いてます。で、今でもバックナンバー聞けると思いますんで、聞いていただければと思います。配信が続いてた当時は毎晩午前0時ぐらいに配信されてたんで、寝る前にこれを iPhone にダウンロードして朝の通勤時間に聞くという生活をしてました。私の場合の特殊事情なんですけども、通勤時間がちょうど15分ぐらいなんですね。だから家を出るときにこれをスタートして、終わるときにちょうど会社に着くという、そういう感じだったんで、本当にまあ生活のリズムに合ってるというか、通勤時間が楽しくなってました。ありがとうございました。前回は着地の重要性と、どんな着地がいいのかということについて話しました。というか話したつもりです。伝わったかどうかは分かりません。で、今回はじゃあどうしたらできんねんということについて考えてみたいと思います。コーチに教えてもらったりとか、もう動画を見るだけでその通りに体が動くようなセンスのある人にはまあ関係ないことかもしれないですけども、そんな人がこのポッドキャスト聞いてるとも思えないですし、まあいいでしょう。で、私自身がもう模索中で、正しい答えがあるわけじゃありません。まあどうやっていいのか悩みつつ試行錯誤している段階です。で、靴の減り方とか、まあ、減り方のバランスですね、右と左との減る位置とか減り具合とか筋肉の疲れ具合とか、でガーミンのランニングダイナミクスの数値とか、そういったところでこう間接的に確かめながら模索しているというところです。右足だけ痛くなる、右足の靴の外の方だけすり減る、左では膝が痛くなる、もうそんな感じなんですね。そんな中で、まあ、足を回転運動のようにして動かす、で前から降りてきた足が着地するっていうイメージを、まあ、どうしたら実現できるかということを、まあ、いろいろ走りながら考えるんですけども、 で、思いついたのが、カヤックのパドリングなんですね。で、左右が連動して、水をかき、かいてる反対の動作で、こう反対の、こう水かきのを前の方に持っていくっていう、あの動きですね。まあ、パドリングの場合も繋がって一本の棒なんで、もうそうするしかないんですけども、そこがランニング時の足の動きとよく似てるなと思いました。で、カヤックのパドリングでも見てたらわかりますけども、着水ですね。着水する瞬間に、パドリングというかヒレの部分が後ろ向きに水に入っていくようにされてると思います。それはもうそのままランニングの着地と同じですね。あそこのとこで精一杯前に伸ばしてぐっと突っ張ってしまったら抵抗で止まってしまいますからね。常に着水するときは後ろ向きに動いている状態ですね。でもぐっとそのパドルを後ろの方まで引かないですね。もうほとんど体の前、体の横ぐらいでもうすぐに水から引き上げてます。こんな動き方もランニングに似てると思います。まあ、目指すランニングの足の使い方に似てると思いますね。常に左右が連動して、一歩側が着地して後ろに押している間に、もう一歩側が次の一歩に備えて、もう前に行ってると。まあ、ランニングの場合、こう、地面を強く押すことを意識すると、後ろの方までグッと押してやると、前進むんちゃうかっていう気持ちになるんですね。というか私はなります。で、そうすると踏み出したというか、こう押した足を次のために戻すのに時間がかかるんですね。マラソンなんかの解説の人は後ろに流れてるとかいう言い方されると思うんですけども、あれがそういう状態だと思います。で、そうなると引き戻すのに力がいるんですね。足が後ろ向きに伸びた状態から前へ持ってくる必要があるんで、移動距離が長くなります。その点、上に振り上げれば振幅が狭くなって前に振り出す時の運動エネルギーが少なくて済むんだと思うんです。まあ、長い棒を振り回すよりも、まあ、たとえ同じ重さでも短い方の方が振り回しやすいですね。それと同じだと思います。力点と作用点の距離の違いですね。同じ重さでも力点と作用点が遠くなれば力がたくさんいるというやつです。足を前に持ってくる運動っていうのは、大半は太ももの骨、大腿骨を振って前に持ってくるですね。で、これは腸腰筋という筋肉、もう腹筋の奥の方っていうか股関節の前あたりについてる筋肉ですね。これで持ってくるんですね。太ももの筋肉じゃないです。これを鍛えるのがケイデンスを上げるために必要になります。この意識はなかなか持ちにくいと思いますし、私もあんまり持ってなかったです。つい走るときにはこう蹴り出しの方、ふくらはぎとかハムストリングとかに意識が行きがちなんですけども、それと同じぐらいに足を前に持ってくる筋肉、こちらの強化も必須になります。で、私の今の弱点なんですけども、ここのところの筋肉がすごく痛くなるんですね。で、今でも長距離走った時に一番最初に疲れてくるのはここなんですね。ふくらはぎとか太ももとかハムストリングとかよりも先にここが痛くなってくる。まあ、ここは使えてるのかどうかよくわかんないですけども、ここは単に弱いのかもしれません。足首の使い方については、自転車のペダリングが参考になる気がしました。
20分
で、ケイデンスの時にも説明しましたけども、 自転車のペダリングっていうのはランニングのケイデンスとほとんど同じです。左右が連動して一連の動きをするっていうのも同じですね。で、しかも自転車の場合はもう完全な回転運動です。力を発揮するポジションというか角度っていうかはだいぶ違ってはくるんですけども、自転車の場合あんまり一番下で後ろ向きの力は使わないんで、それよりもっと前にパワーは使いますけども、足の動き方は一緒ですね。で、一番下から上に向かって跳ね上げるように動かしていくというのも似てます。まあ、引き足を使うとかって言ったりもしますけどもね。まあ実際引き足なんてそんな大した力は出ないです。ただ引き足を使えればケイデンスを上げることはできると思います。自転車のペダリングでもたまに足首をこうグッとこう伸ばしてペダリングしてる人がいると思うんですけども、これも間違いです。自転車のペダリングでふくらはぎは最小限しか使わないというのもよく似てますね。で、すごいランナーの走り見てると、こうふくらはぎでドーンと押して飛んでいるような印象を受けるんですけども、多分違うと思います。足首は着地の瞬間体重を支えてその反動でグッと力を出しているというだけだと思います。大臀筋とハムストリングで体を前へ押し出す、まあ地面を後ろに蹴るっていうことですね。その力を地面に伝えるために、まあ足首はもう固定するだけと。ここのところが負けて足首がぐっと曲がっちゃったら、せっかく上の方で作った力が地面に伝わらないですからね。足首は地面に力を伝えるだけ。ただその時に発生する反作用というのがすごいから、足首が伸びるように見えるんだと思います。それと後ろから見たら足の裏がもうよく見えるんですけども、それは足首を返してこう返すというか伸ばして足の裏が上を向いてるんじゃなくて、すねの骨が上まで来てるんですね。ぐっと膝を曲げてるから足首自体そんな伸びてないと思うんですよね。そのさっき言った流れてるような人のフォームに比べたら、自転車もそんな感じなんです。自転車でも推進力を得るためは体幹筋が主力です。自転車でも足首を使って進むようなことは基本的にないです。上の方の筋肉でペダルを押す力を発生させても足首がガクガクだとペダルに力伝わらないですね。プロのロードレーサーのペダリングを横から見たら、もう足首はほとんど100度ぐらいかな、90度よりちょっと伸びてる感じで固定されてるみたいです。一番下でもそうだし、一番上でもそうです。踏み込んでる時もそうです。足首はほとんど動かしてません。で、運動の基本なんですけども、自転車でもランニングでも、推進力を得るために使う筋肉は、まあ、大きな筋肉を使うというのが基本です。力が強いですし、疲れにくいです。太い筋肉より細い筋肉の方が疲れやすいです。だから、足の場合であれば、腸腰筋とか大臀筋で力を出す。ふくらはぎの足首の返しでスピードを出そうと思ったら、もうそこはすぐに限界に達してしまうということなんですね。で、結局、ここが赤いのになったら、もうそれ以上走れないわけですよね。なんぼ大臀筋が元気でも、ふくらはぎがつってたら走れません。もう弱いところが限界です。例えば左足豆ができたとか、右足のかかとに靴ずれができたとかなったら、結局そこのスピードが限界になってしまうんですね。これひどくなったらリタイアするしかない。もう一方側の足がどんだけ元気だからって言って半分の距離走れるかって、そうじゃないです。どっちかが限界に達したらその時点で終わりです。だから弱いところの筋肉はできるだけ使わないようにして走るというのが大事だと思います。これはまあランニングや自転車に限らないんだと思いますけどもね。 ではここで1曲、ギター師匠で MKRN。でした。今は香川県に住んでますギターおじさんですね。 SGL の公演タイムにも出演されてます。まあ前にもかけましたけども、 SGL の楽曲は主にこの人が作ってます。せっかくなんでライブ動画への YouTube のリンクも貼っておきますね。で他にも多分おすすめでメイキング動画とかいろいろあると思うんで、ぜひご覧ください。あとサウンドクラウドでも楽曲を公開されてます。この曲もサウンドクラウドで全曲聴くことができます。ループマシンというのを使って一人で録音されてます。本当に楽器ができる人は羨ましいですね。なお、ギター師匠の CD、去年、一昨年かな出た、Gift to Heart という CD がリリースされてますので、ぜひお買い上げください。 Amazon でも売ってますし、 iTunes でもダウンロード販売してると思うんですけどもね。まあ CD を買うと特典がついてきますんで、 CD がおすすめです。この6月、2018年6月ですけども、横浜で開催されるという予定のコエンタイムセミナー2018っていうイベントがあるんですけども、そこにこの CD を持っていたらご本人からサインがいただけると、さらに漏れなく握手もしてもらえると、もうなんならセミナー終了後に2次会3次会まで、行って飲食を楽しむという特典を享受することができます。まあ、もちろん2次会3次会は、割り勘ですけどもね。ぜひ楽しんできてください。で詳しい情報は、現時点ではよくわからないんで、 SCL の公演タイムの4月号5月号あたりを聞いてください。20日から25日の間ぐらいに配信されると思います。ではまあ、じゃあ具体的にどうしたらええねんということなんですけども、私自身がこう試行錯誤で人にこうしたらいいと言えるような状態じゃないんです。なんで自分がこうしてるっていうことを、まあ、お伝えしながら自分の考えを整理するということをしています。とりあえず今ランニングの時に意識しているのは、振り出した足の膝を伸ばさないことですね。膝を伸ばさずに着地に持っていくというのを強く意識してます。これができていれば地面に着地するときに 比較的前の方に、前の方から着地しますし、後ろ向きへの動きを保ったまま地面に着地することができるという気がします。で、まあもちろん暇があれば前回紹介したような動画とか見てイメトレをしてますけどもね。たまに見るとなんかこれできてないなっていうのがわかる気がします。それとそれつながりで、すごい面白い動画見つけたんで、それも合わせて紹介しておきます。ケニアのコーチが、ニュージーランドかどこかのクロスカントリーだったかなって書いてあったと思うんですけども、の選手にランニングドリルをコーチングしてるっていう動画でした。まあもう体型が違うことはもう全然どうしようもないんで、そこのところは参考にならないですけども、そこで繰り返されてるドリルは参考になるんかなと思いましたね。着地っていうか、こう足の運びとかバランスとか身のこなしとかを身につける練習ですね。その走力をつけるとかっていうんじゃなくて、前から振り下ろした足が後ろ向きに着地するっていうイメージを植え付けるための練習みたいですね。2本紹介しておきますけれども、1本目でコーチが教えて、2本目はその何ヶ月後かの選手たちの動きなんですけども、1本目ではもうギクシャクしてた選手たちが2本目ではかなりこうスムーズに動けるようになってきてるっていうところですね。で、2本目はもう裸足でトレーニングされてますし、まあ考え方としてフォアフットストライクですねみたいなフォームになっててるみたいですね。ただ1本目の動画と2本目の動画とでこう映ってる人数が違うんで、全員がそれできるようになったっていうんじゃなくて、単にそのうち何人かできるようになった人たちが2本目の動画に出演してるっていう可能性もあるんで、誰もが身につけられるかどうかは分かりません。その中でコーチと生徒がペアでこうやる遊びというのがあるんですけども、それ簡単そうに見えるんですけども、特にコーチなんかは全く普通に歩くかのようにそれをやってしまうんですけども、あれできたら楽しいだろうなと思いますね。全然できる気がしないんですけども、力がいるとかでは全然なくて、身のこなし、足の運び、バランス、リズム、そういったところだと思うんですけどもね。結局ランニングエコノミーに関するのはそこの部分じゃないかなと思うんですね。で、そこについてはかなり運動能力というよりもセンスが問われる部分だと思います。実はそこは苦手なところですね。コーチは何するにしてももう本当浮いてるみたいに見えますね。で、膝をほとんど曲げずにぴょんぴょん空中に飛んでるような感じなんですけどもね。で、そこのところでやっぱ足首見てると、ほとんど足首で飛んでるっていうような感じじゃなくて、足首はほんのちょっと動かすだけなんですね。圧縮伸長反射っていうんでしたっけ、同じ角度で関節を固めておいて、外圧っていうかに対してこう抗う力で飛ぶっていう感じです。積極的に足首を伸ばすんじゃなくて、足首を固定しといて、それに対して体重がかかった時に起こる反射のようなもの、反作用のようなもの、それで飛べると。その力を強化すればフォアフットストライクみたいな足首というかふくらはぎですねに負荷がかかるような走りもこなせるようになると、こなせるようになりたいということですね。一本目の動画を見てるとコーチがもう繰り返しフォーカス、look ahead って言って前方を指し示すっていうのがあるんですけどもね、それはもう常に前かがみになるなということだと思うんですね。それを強く意識することが重要なんだとは思いましたね。ただこういうのはもう 結局反復練習で身につけるしかないんでしょうね。まあ生まれながらにできる人はいいんでしょうけども、強度は低いですけど もうほとんどふくらはぎの筋肉だけでやってるような運動も多いんで、最初から全部やるともうふくらはぎがパンパンになって しまってアキレス腱痛める可能性もあるんで、まあ最初から全部はやらない方がいいかもしれないですね。まあ一本一本をどれだけやるかにもよるんでしょうけども、まあ、そもそも全部の運動を覚えてやるっていうこともできないんで、まあ、できそうなことから取り入れていこうかと思います。
なんであの時放送局金曜日ということで、おいはぎプラスアルファ、どうも徳松たけしでございます。
はい、どうも笹山です、よろしくお願いします。
はい、
なんであの時放送局の金曜日枠ですね。笹山さんと徳松たけしさんとペガさんの3人によるトーク番組です。まあ、実際には3人揃うということはほとんどありません。大概が笹山さんと徳松さん、笹山さんとペガさんという感じでやられてます。徳松たけしさんに、まあ、興味のない人はあんまり聞いても楽しくないかもしれないですね。まあ、私はなんであの時放送局登録してたら自動的に落ちてくるんで惰性で聞いてますけども、笹山さんについては、イマズマンを紹介した時に簡単に紹介しましたんで省略します。ペガさんについてはペガの屋根裏部屋というポッドキャスト番組を別にやられてます。そっちがメインの活動です。あとボードゲーム関係のイベントにも出られたりもしてます。この二人についてまた別の機会で詳しく紹介すると思うんでこの辺にしておきますね。徳松たけしさんについてももう有名人なんでここで説明する必要はないんじゃないかなと思ってますね。なんであの時カフェという喫茶店のマスターです。この3月から、副業として名古屋市のセブンイレブンで活動を開始されたようです。機会があればこの番組に読んで自己紹介してもらったらと思ってますけども、では2回にわたって着地に絞って話したつもりなんですけども、まあ、あっちゃこっちゃ言ってよくわからなかったではないかなと思います。私自身がよくわかってないからですね、こうしたらいいなんてことはもう到底言えませんので、まあいろんなところ当たってみてください。で、話変わるんですけども、番組のアートワークをちょっと変えてみました。アプリによっては変わったり変わらなかったりしてるみたいですけども、まあ内容とは関係ないんでどうでもいいですね。ちなみにこのキャラは、ヤバイクマと言います。略してヤバクマです。非常に使いにくいラインスタンプもあります。一応リンク貼っておきますんで、まあ、ポイントが余ってどうしようもないとか、岡谷さんのスタンプを買うときについでにという場合には、まあ、ダウンロードしていただければと思います。では非常勤さんの添削の花でお別れです。お相手はパンヘッドでした。
添削の花や小みさちに住みて親の許しぐとやチムにすみり。ティンヌムリブシア。弓は湯りしが。うやぬゆしぐとや。弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントは、lancas180 runcas180。 番組のハッシュタグも lancas180 です。音楽やポッドキャストの CM など、 ツコでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、ランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。